信じるんだと、これ電気ビデなんだよね。
あの私の喋り方が悪いんじゃなしに電池が入ってないんです、大体の。で仏教の教えて一体何なんだって言ったら、まず一つは一切皆苦ということを教えてるんです。この世の中みんな苦しいんだと、苦しみだということを教えてるんですね。で苦っていうのは、でも皆さんは苦ばかりじゃなしに、苦しいことばかりじゃなしに楽もあるよと思われるかもしれない。でもあの場合に苦っていう言葉、サンスクリット語ではドゥッカっていう言葉で、パーリ語ではドゥッカっていう言葉になるんですが、その言葉の意味、語源的な意味を調べてみると、思うがままにならないことっていうことなの。苦っていうのは思うがままにならないんですよね。皆さん出世しようとしたって思う側に出世できませんよね。金持ちになろうと思ったって、そのなれない、思う側にならない。うまくいく時もあるけども、うまくいかない時もあるから、思う側に、全て思う側にならないよと。なんか亭主のね、ものの考え方、少し亭主優しくしなってほしいと思ったってダメダメ、あの程度の亭主なんだから。ね、思うがままに、みんな自分の思うがままにしたくってしょうがないんですね。それを思うがままにならないことだとお釈迦さんが教えられた。それを信ずればいいんですよ。いいですか。私たちは何を信じるかと言ったら、阿弥陀さんを信じるとか、正信仰を信じるとか、なんかいろんな浄土の教えを信じるといろいろありますが、仏教の根本的なのは、すべて思うがままにならないことだと、これを諦めること。諦めというのは、もうギブアップすることじゃない、降参することじゃなしに、諦めというのは諦めるという、諦めという字か、物事の真実を諦める。この世の中の全ては苦なんだと諦めることですね。でしかもこの諦めるという字は、皆さんこう、私ね、これ最初に思ったのは、日と月があるでしょ、太陽と月だから明るいんだと思ったんですよ。ところが違うんですね。昔の漢字で、書きますとこういう字なんです。これが諦める字。このこういう、これがこっちに日に変わっていくわけなんですね、略字的に。でこれはどういう意味かって言ったら、これ窓なんですよ。太陽じゃなしに本来は窓っていう。で窓から月の明かりが差し込んでくるっていう、それが明るいということなんですね。太陽と、ね、月は一緒に昇りませんから、だからそうじゃなしに、窓から差し込んでくる月明かりと。でこれはそれが諦めるっていうことですね、明らかにすること。あのだからね、ほんのりとした光なんですよ。あの太陽光線の下で、どんな美人でも女性連れていて、太陽光線の下でギラギラして虫眼鏡で女性の皮膚拡大してごらんなさい、汚いんだから。でそれはね、窓から差し込んでくる月の光で眺めると美しいなとなる、これが諦めなんですね。だから中道ですね。これもパッと目開いて見ちゃいけないと。皆さんもまず諦めてください。亭主をね、カーッと目開いて見ちゃダメなんで、うっすらぼんやりとして、仏さんの目見てください。大体半眼ですよね。カーッと目開いてる仏さんっていないんです。おいでになるけども、あれお不動産、不動明王っていうのがそうですね。不動明王、お不動産だとか、愛禅明王だとか言いますが、明王系統はカーッと目を開いてる、あるいは警察官の役割ですね。こうだから、明が過ぎれば殺になるっていう、 これは禁止録っていう中国古典に出てくるんですが、明が過ぎると、あんまり見過ぎると明が過ぎれば殺になると、警察の殺ですね、殺っていうの、うん、細かに見ちゃうと殺になる、殺なれば疑い多しと、うん、だからまあ亭主を見るときでも女房を見るときでも、ね、女房のあんな、肌ってまあね、虫眼で拡大しちゃダメなんで、うすらぼんや見るとまあかわいいなと思えなるんですよ。それ目諦めることで、だからこの世の中は全て苦だということ、思うままにならないことなんだと分かるんですね。これが諦め、うん、そうすると私たちは思うままにならないことを思うままにしようとして苦しんでるっていうことが分かってくるわけですね、うん、だから子供が不登校になった、思うように行かせたいと思う、それね、諦めなさいということですね。これね、兵庫県のお寺で一人その不登校の問題に取り組んでるお坊さんがいて、私そこへ、見学に行ったんですね。そしたらそのお坊さんは、その不登校の子どもたちの親を集めて、月に1回会合を開いて、ちょうど会合の開く日を教えてもらったんで、ちょうど会合がある日に私そのお寺に見学に行ったんです。そしたらなんか20人ばかりの夫婦で来ておられるのが大抵なんですが、その親御さんが集まってボソボソボソボソ喋ってるんですね、お互いに、でお坊さんは単に司会するだけで何にも言われません、ね、単に司会してるんですが、そうすると中にはね、うちの子供はね、不登校になってもう6ヶ月になるんです、困りましたって言って言う親がいたら、そんならよくから6ヶ月で悩むなんて厚かましいって、うちの子はもう2年になるんだって言って、ね、なんかそんなことを言ったりして、みんなで苦しいんだなと言って分かり合ってる、それでなんとなく分かってくるんですね。そして中に一人こういうことを言われた人が、うちの子供不登校になって、最初は何かして、もう学校に連れて行こうと思って、子供が柱にしがみついてるのを引っ張がして、生爪剥がしながら連れて行ったんだと、で子供をぶん殴ったこともあると、しかしもう子供は大きくなって今親がぶん殴られる状態になったと、で子供はもうどうしようもないと、もう5、6年も経つんだけども、どうしようもないと、で夜中に規制を発したり、その窓ガラス破ったりも乱暴狼藉やって、手がつけられない状態になって、どうしようもなくなった、で夫婦で話し合ったんだと、もうこれね、うちの子が学校に行かせようとした、もう行かないんだったらもう行かないでいいよねって夫婦で踏ん切れたんだと話し合って、その途端に子供が変わりましたって言って、もちろん学校に行くようにならない、学校に行くようにならないけども、なんか子供が明るくなって、外には出ないけども、なんか今まで暴力ばかりで振るってたんが、ちょっとお母さんのところに、台所に行ってお母さん手伝おうかと、そこまでなってくれたんだと。で結局ね、子供が悩んでるのは、子供は学校行きた、行かないといけない、行けないと思ってるんですよ、心の中で知ってるんですね、でも行けない、で親御さんは行かせたい行かせたいと思うままにしたいんですね、でももういいや、思う側にならないんだからって諦めた、その瞬間に親がその物差しを放棄した途端に子供も楽になるんですね、親御さんも楽になるんですよ、皆さんの亭主給料が安いね、もうちょっと良ければいいのにと思うままにならないの、諦めなさい、あの程度の給料でいいやと、そのとはに亭主も楽になるし、自分自身も楽になるんですね。でそこがだから問題解決じゃないんですよ、 自分が持ってる思うままにしたいこと、一切皆苦と、これを諦めることね。思うままにしたいという気持ち、あ、俺はな、自分の思うままにしようとしてるけど、ならんよな、と。こうなったとき、そこにある意味で救いがあるんですね。しょうがないじゃないですか。もう、子供自殺したんでしょ？苦しんで、苦しみの挙句に自殺した。もうどうしようもない。うん。じゃあ、俺も苦しもうかなと。うん。息子はあんだけ苦しんだんだから、俺も苦しま、一緒に苦しましてもらおう。お浄土に行くまでの間苦しめばいいと。うん。そこにしか救いはないと思います。それね、まあ、ここでお寺でこんなこと言ったら怒られる、営業妨害だと言われそうなんだけど、なんかね、あのお経をあげなさいだとか記念の食事をしなさいとか、そんなことで、解決できる問題じゃないと、うん、だからどうしようもないんだということを諦めてほしい。それからもう一つ、仏教では一切皆苦と教えた。もう一つは人間はみんな不完全だということを教えてる。で、もうみんな不完全な人間なんですね。うん。で、それが完全な存在って何かって言ったら、阿弥陀さん、お釈迦さん、仏だけなんですね。仏陀以外に、私たち人間で完全な人間なんていないんですよ。で、みんな不完全な人間なんですね。で、例えば誤解で、不摂生戒ってある人、なんかいろんな戒律があるけど、あんなの守れませんよね。みんな守れない。お坊さんがまず嘘ばっかりついてるから、不毛誤解があっても守れないと。まあ、だから、みんな不完全なんだと。逆に言ったら、まず他人の不完全さよりも、まず俺は不完全な人間だと認識することですね。俺も完全じゃないんだと。そしたら相手の不完全さも許せるようになる。ところが自分は完全だと思ってるとダメなんですね。私がある推理小説読んでたんで、その中に出てくるエピソードなんで別に本筋とは関係ないんですが、西シベリアにネネツ人という少数民族がいるんです。ちょうどアイヌ人と同じような少数民族ですね。その少数民族の間に一つの伝説があると。どんどんどんどん西の方に、北に向かって歩んでいくと、ついにオーロラのカーテンがかかっている。そのオーロラのカーテンをかかって、それを通り越して、なおも北に向かって行くと、そこにその一本足の住民の国に行くんだと。で、そこは一本足の住民、みんな片足しか持ってない、そういう住民が住んでると。で、そこへ行くと、みんな自分は一本足ですから、歩けないと。で、必ず男と女がペアになって肩を組んで日本足になって歩くんだと。そうするともう二人の呼吸がぴったり合うと風よりも速く走れるようになると、まあ、そういう説は伝説があるんだっていう、その読んだ話でいいなと思ったわけです。これね、男も女もみんな不完全なんだ。不完全な人間同士がお互いに助け合って生きてるんですね。皆さんの家庭がそうだと思ってください。私たちが完全な人間だと思って、完全な人間が二人で歩もうとする。そうするとどうしないといけないかって言ったら、二人三脚になるんですね。お互いの一本ずつ足を縛って二人三脚で歩いていく。あれ、二人三脚やった時にみんな思ってるのは、俺一人の方がもっとうまく歩けると思って邪魔だなと、相手が邪魔になるんですね。そういう二人三脚の思想というのは私は良くないと思う。で、これが私は結婚式の時にこの話よくするんですね。ネネツ人は一本足ですよと。 一本足のあなた方ね、これから夫婦で助け合って生きるんだ。不完全な人間、一本足になって自分の一本足を相手に差し上げるんだと、お前の一本足を奪っていくんじゃないんですね。どうか私の一本足使ってください。夫は、俺も一本足をお前に差し上げると、二人が差し上げて二本足になるんだと。あなた方が完全な人間同士が、ね、二人三脚やる、そういうつもりで結婚しちゃダメよって言って、まあ、言っていい話に受けるんですがね、そういうつもりになってほしい。私たち不完全な人間なんだ。その不完全な人間がしょうがないから一緒になって歩いてるんだと、初めて二本足になれるんだと、そういう気持ちで持っていて、お釈迦さんが教えられたのも、阿弥陀さんの教えも、みんな私たち不完全なんだよ、完全じゃないんだから、お互いに許し合って生きるよりほかないねと、そこに気がつく。まあ、それが悟りでしょうね。で、私たちは自分が不完全だと信じることが信仰だと思ってください。仏教の信仰って何なんだ、みんな苦しんでるんだよということですね。みんな苦しみ、そして不完全なんだ、お互いに許し合って生きるより他ないんだ、っていうこと。そうですね、私たちもこの世の中でもうみんなお互いに自我をばっかり、主張してたらギスギスするわけですよね。で、まあ、私のおふくろの話になるんですが、おふくろはちょうど60代、96で亡くなったんですが、亡くなる30年ほど前ですが、大阪に、私は東京に住んでて大阪におふくろがいるんですが、大阪に行った時におふくろに行った、ほんで会ったらおふくろがいて、あんな、この間な、ぽっくり寺にお参りに行ってきてんって言うから、ね、私その30年前ですから、もう40年近く前だ、お母ちゃん、ぽっくり寺って何やのって言って知らなかったんで聞いたら、なら、なんか、ボケ封じの寺だと言うもんで、ボケ封じに行ってきたって言うからさ、おふくろ、なんでそんなバカなことしたんだって言って言ったら、なら、あのボケ封じって、なんか効き目がないのかって言うから、そんな効き目もないのは当たり前やけども、それより何のためにそんなボケ封じに行ったんやって言って言ったら、なあのボケたらな、みんなに迷惑かけるやろ、それからな、ボケないようにお祈りに行ってきたって言うから、おふくろ考え違いするなよって言ってね、その考えが良くないって言って怒ったんですよね。なおふくろびっくりしてたけども、なんでやって言って言うから、そんなおふくろな、ボケたらな、いや、じゃボケたらみんなに迷惑かけろって言うけども、そうやないんやでって、おふくろはな、生きてるだけで迷惑だって言ってやった。生きてるだけで迷惑だって言ったらぎょっとするけども、そうですよ、みんな、私たち皆さん、そうですよ、皆さん生きてるだけで迷惑なんですよ。それは親がね、元気にいてくれるのは嬉しいけども、やっぱり帰らないといけない、気になる、それも迷惑ですよね。私が大学に合格したら誰か一人落ちてるんですよね。道歩いてら人の通行を妨害してるんで、こんな大きなお寺作れば通行の邪魔になるん、迷惑なんですよ。で、私たちはみんな迷惑をかけずに生きられない不完全な人間なんだという認識を持ってほしい。だからお風呂に入れて、お母ちゃん生きてるだけで迷惑なんだと、でね、だからお風呂は今何をすべきか考えてごらんと言ってね、今すべきことはポクレダにお参りに行くんじゃない、ボケ封じするんじゃない、ボケないように努力することじゃないと、ボケるかボケないかは阿弥陀さんに任しておけっちゅうんですね。そうすると今やれることは、おふくろやれることは何かって言ったら、子供に向かって、まあ、ことに嫁に向かって、私はね、ボケたくないけど、ボケるかどうかわからないと、阿弥陀さんがボケさせられるかもしれんと、なボケたらね、迷惑かけるかもしれん、その時はね、許してねと一言今言っとけちゅうんですね。 うん、それが本当の優しさなんだと。私はあなた方のお世話にならないようにボケ封じ一生懸命やってるんだと。そりゃ水臭いぜって言うんだよね。ですから皆さんは今日はここに来れたんだから、まだまだらボケです。うん、完全にボケてないから、今日はお家に帰って言えるんですね。女房に向かって、あるいはね、子供に向かって、うん、お父さんがなボケたりしたらもっと迷惑かけるかもしれん、でもな、その時はよ、頼むね、許してくれよと今日は言えますから、明日はもう無理か、うん、だから今日お家にお戻りになって、ぜひともそれを言ってください、うん、それが本当の優しさで、うん、それが本当の人間らしい生き方だと思います。私たちみんなこの世の中では苦しむのほかないんだと。そしてみんな不完全な人間で、お互い縁で助け合ってる。まあいがみ合ってもいいんですよ、いがみ合うのも縁だから、うん、お互いにこうして、それすることほどほどにして、もういいでしょうぐらいにいがみ合ってる時も、そういう気持ちで生きていきたいなと思います。まあ仏教はそのことを教えないといけない。問題を解決するなと、うん、先ほど言われたようにね、あのお父さん、なかなか立派なこと言って、うん、もう聞いてるだけでいいんだって言ってね、うん、それが本当の要領だろうと思います。それじゃあちょうど3時になりました、はい、ちょうど時間になり、は
い、ありがとうございました。